とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
1週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございました。
世の中全部種でしょ、種ラジ、種メガネのコーナーでございます。まあね、このコーナーでは、オレンジとポンカンそれぞれのね、1週間を振り返りつつ、まあ、番組の1週間について振り返って、ここは聞きどころだよみたいなことをお話しできればなと思っております。ということで、それぞれのね、1週間というところで、オレンジはですね、映画を見に行ってきましたよ。
ほう、映画を見に行った。
ええ、オンラインでね。はい、ということで。
決まったの、何か。はい。
いわゆるな、映像配信とかっていう、ネットフリックスとかね、アマゾンプライムとかは、時間に縛られずに、いつでも見られる。しかも定額で、まとめて、いくらでも見られるみたいなところが魅力的なサービスだったりしますけど、今週ですね、二つですかね、オンラインで事前にチケットを購入する。その作品単体で購入して、特定の時間にだけオンライン上で見られる映画っていう、まあ日本映画なんですけど、それを、合計3本かな、2つの曲で見てきました。1つ目が、まあ先週も紹介した、ステイホームミニシアターっていう、まあミューモライブっていうもともとあったサービスですかね。ライブで映像とかライブとかを見させるようなサービスを利用した企画を、まあ斎藤工さんがね、プロデュースされたコンプライアンス、まあ、監督もされてるのか、コンプライアンスっていう作品と、あと眉村千秋のすべてっていう、眉村千秋さん、ミュージシャンでありクリエイターである眉村さんのドキュメンタリー兼ちょっとなんか SF 的な展開もあるような映画の、その2本立ての上映プラス、まあ舞台挨拶とかね、トークイベントの様子みたいなものも、まあズームを使ったトークが交わされているものを見させてもらったりとかっていうものをやってるのが1つ目の企画で、2つ目の企画が平成最後映画っていう、まあ昨年ですかね、上映されたそのまさしく平成最後の年、最後の日までこう映画を作るっていうプロジェクトを加藤彩香さんっていう映画監督さんがプロデュースされて、それのまあ上演のイベント、まあ今回もは無観客で、まあ有料の形で、1000円かな、で、上映、映像、まあ、短編集なんですけど、それの上映を見られて、トークイベントもまあ聞けるっていう企画に参加してきました。まあ、今までいろんな映画の上映の企画とか、自由に見れるみたいなのを結構体験してきましたけど、この特定の時間だけ見られるみたいなものっていうのとか、あと作品単体でお金を払うみたいなところは、かなりその集中力をこう、なんだろう、刺激される。この時間に見ないと、見逃しちゃうとまた別にチケット買わなきゃいけないとかっていう気持ちが働いたりするので、この手法は案外いいもんだなみたいなことを考えさせられました。なのでこういう企画がどんどん日本映画中心にね、起きていけばいいなと思っております。ちなみにポンカンさんいかがですか、1週間。
まあ、ちょっと今週は企画でちょっと新村さんの話をすることがあったんで。
はいはいはいはい。
まあ、YouTube で大丈夫だを見たりとか。
見ましたよ、僕も。
テレビとかでね、ちょっと録画したものをいろいろ見たりとかしてましたけど、どうですか、うん、感想ちょっと、まあ、わざわざ聞くでもないんですけど、まあ、どんな感じでした、ご覧になって。
会自体。どれのか、大丈夫だを見た感想ですか？
はいはい。
まあ、放送でも話しましたけど、面白くはなかったです。ただ、まあ、結構自由にやられてるなっていうのと、志村さんのを考える企画っていうか、まあ、コントの構造であるとか、笑いの作り方っていうのは、今の、あらゆる、まあ、コントを中心としたね、笑いに生かされているところはある。笑いとか、まあ、テレビ番組の作り方とかね、そういうところにも生かされてるなとは思ったって感じですかね。
うん、なるほどね。まあまあ、はい、そんなわけで志村を意識的に見る1週間だったのと、
うん、
あとオレンジとポンカンってなんだよっていう話ありますよね。
一応突っ込んでおかないと、唐突にですからね。
突っ込んでおかないとっていうか、俺らの問題ですけどね。
ええ。まあまあ、なんか受け入れてくれたら、まあそれはそれでいいんですけどね。
なんでっていう話はちょっと長くなるので割愛するんですけど、ちょっと呼び名を変えてみようということで。
はい、はい、はいはい。ポンカンさんのね、まあ、アイデアですからね。
いや、僕が戸惑ってるのは、今まで いろいろアイディア出してたのに、全くこう受けてくれなかったオレンジさんが、ポンカンに関してすごくポンカンポンカン言ってくれるっていうので、俺まだポンカンにね、はいはい、慣れてないんですよ。てか、ポンカンとは言った記憶があんまないんですけど、ポンカンの、はい、と俺との間にね、大いなる溝があって、これはね。
自分が提案したのに何言ってんだって話ではあります
けど、ポンカンとは言ってなかったんですけど、はい、そうですね、慣れてください。うん、そう、だからね、すごい攻撃的に言われてるの、ちょっと、まあ、俺のね、そのちょっとまだ、だこれが慣れるのか、もしくは、俺が、やめてほしいっていうのか。
あ、そうですね。
そういうのもあると
思う。そこはポンカンさん次第ですんで、はい。
ポン、ちょっと、カンはちょっとまあ、いいか。はい。ということで、終わりです、今週は。
はい。ということで、番組の一週間を振り返っていきたいと思います。はい、この一週間ですね、まず種枕では僕たち地球人とユバルハラリと歌うとニュースチェック、もう何言ってんのかよくわかんない、ニュースチェック、クオモ知事報道の自由度、スウェーデンのやり方、視察とはなどですね、まあニューヨークのクオモ知事の話、あとは報道が自由度はどうなってるのかみたいな話とか、いろんなまあ政治的なところも含めてお話をさせていただきました。続きまして種助ですね、映画として、塔の上のラプンツェルであるとか、イレイザー、セーラー服と機関銃、精神ゼロ。あと、ステイホームミニシアターね、さっきも紹介したものです。あとは、イベントでキクターン、あ、これ行きましたね。SPBS 本店オンラインブックツアーなどを紹介いたしました。続きまして、週刊ドラマ語りでは、まあ、実際、2020年ね、春の地上波などのドラマで、初回がもう始まっているものとかありましたので、その中から、それぞれね、オレンジポンカンそれぞれの、おすすめ作品みたいなものを紹介します。レンタル何もしない人、有村架純の殺球、浦安鉄筋家族、70歳初めて見ます、セブンティーウィザンなどの作品を紹介しております。続きまして、イベントレポート。こちらのコーナーでは、ポンカンさんがね、オンラインで、シンポジウム、ライフシフトシンポジウムでしたっけ？
フォーラムですね。
フォーラムですね。という、シンポジウムに参加して、まあ、かなり、可能性があるというところをお話しさせていただきました。続きまして、30分読書のコーナーでは、30分でね、パウロ・ジョルダーノさんのコロナの時代の僕らの、まあ、後書きの部分だけですね、そちらを読ませていただき、監督編といたしまして、稲見敦さんが書かれた書評の仕事という本について紹介させていただきました。で最後、忘れロマンのコーナーで、主にね、志村けんさんの、まあ、過去作品、今までの歴史か、あとは、まあ、お笑いの歴史みたいなところまで、ちょっと踏み込んでお話をさせていただきました。ポンカンさん、全部聞いてみてというか話してみて含めて、ここが聞きどころみたいなのあったりしますか？
まず、枕なんですけど。
はいはい。
これ、枕の前に、ちょっと先週のメガネなんですけど、
はいはいはい、
ちょっとね、俺すごい失敗したなと思って、
ほう。
スカイミッション見たっていう話があったんですよ。
はいはいはいはい。
オレンジさんがね。
はいはい。
で、その後に解きかけの話をしたんですよ。
はいはい、していましたかね。
うん、そうそうそう。ほいで、失敗したなと思ったけど、どっちもエンディングで盛り上がった話があったんですけど、
うん、はいはい、はい、
エンディングで双方盛り上がってるのに、その関連性を何にも触れずにそのまま進んじゃったんで、これはね、うん、トークとしては失敗だったなっていう反省をしたかったっていう話があるんで、これぜひ皆さんよかったら前回のメガネを聞いていただけると、
エンディング、どういうことですか？
だからスカイミッションもエンディングが大事だみたいな話あったじゃないですか、確か。
はいはいはいはい。
で、解きかけも、エンディングを見るための映画だみたいな話があったじゃないですか。
うんうんうんうん。
だからその、相似性が同じコーナーの中で展開されてるのに、しれっとそのまま、うん、次に進んでしまったというのがあったので、これは失敗したなと思いましてですね。あ、まあまあそういう。
だろ
う、
そこら辺のグダグダ感を楽しんで
いや、グダグダっていうか、そこはもう一個できたろうっていう話なんですけど。
うんうんうん。
まあいいです。はい。で、枕は、聞きどころというのはですね。
うん。
特に、ニュースが多かったのって反省点が頭にずっとあって。
特にないならその回を飛ばして大丈夫です。
でもね、ちょっと一個あったんですけどね、はい、最後のウクレレの、はい、BGM のミスがありましたね。確かね。ごめん。そんなことはどうでもいいです。はい。じゃあ次だね。で、
BGM ミスってんですか？
なんか多分ね、トークと被って音が鳴ってたね。なんか音響が違うのかな。まあいいや。で、タネスケですけど、この、
そのダメ出しはね、放送外で言ってくださいね。
いやいや、まあまあいいんです。聞いてる人も、はい、同じように感じてると思うね。タネスケは、なんか、あれだよね、ちょっと、これは補足なんですけど、仮設の映画館の話をちょっとさせていただいたんですけど、うん、まあ、はいはい、なんか、いろいろインタビューとかも最近あって、TBS のアクションとかでも、その、ソーダさんがインタビューで出た、ゲストで出たりとかしてたんで、この辺は、はいはい、ちょっと聞いてもらえるとよりわかるかなと思うんですけど、やっぱりその映画館、ミニシアターを支えるっていうものの一環にもなってるっていうふうな話なので、うん、ちょっと仕組みもね、より深くわかっていただけるといいのかなというふうに思ったりもしました。
はい。
そうですね。あとは、まあ、読書。30分読書ですけど、いや、いつもね、なんかこう、短い時間でパッとまとめていただいてるんで、これはすごいなと思うわけですけど、やっぱなんか、コロナ関係の書物をどう読むかって結構悩ましいなと思ったりもするんですけど、なんか、
読んではいるんですか、ちなみに。
いや、全然そういう、もう、まあ、なんかペストを、その30、うん、なんだっけ、100分で名著みたいなので紹介してるのは見たりはしたんですけど、はいはい、
番組でね。
どういう心持ちでそのコロナの本、まあコロナ関連と言ってもいいでしょう。そういう本とか文章とか読んでます？それは意図的にやっぱり今読まなきゃみたいな感じですか？話題だからみたいな感じ
で。なんかなるべく視野を広げたいと思ってるんですね。それこそ前にその文芸のアジアの特集読んだのは、今の日本に生きていて、かつも2020年の今に生きている状態だといろんな情報に溢れてきて、何が正しいのか、そういうこと、何が間違ってるのかとか、まあなんかいろんな取捨選択をしなきゃいけない中で、そうするとまあ目の前のことにとらわれてしまって、そこから広げることがね、もっとなんかいろんな見方ができるかもしれない、もっといろんなこれからのことを考えられるかもしれないという意味で、とにかくその今の新型コロナ関連で信頼する書き手が書いているものについては一通り読みたいなっていう気持ちで、とにかく数を読もうと思ってますね。
じゃあまあコロナ関連の情報がある意味ちょっとこう、まあね、なんかいろんな人が大量に言説を吐くっていうのがあるから、まあその辺から、うん、まあ、逃れるというとなんだけど、やっぱ整理したいみたいな気持ちが強いってことなのかな？
よりこう平準化したいというか、そういう視点があるよねっていうことは知っておきたいって、まあその中からどれを選択するのかは自分次第なんですけど、なるべくそれは枠は増やしておきたいと思ってますね。
なるほど。なんかね、まあすごい読書量は増えてる方も多いかなと思うので、うん、まあ、なんかね、どうしてもこうね、まあコロナのその本当にテレビとかニュースで流れるちょくちょくのお話をいっぱい知りたくもなるんですけど、まあ、なんか僕なんかはむしろインフルエンザウイルスとは何かみたいな本とか読みたいなとか今思ったりもしてるんですけど、
うんうんうん、
そう、ちょっとあれだよね、幅を広げたりとか整理したりとかするっていう視点でもいいラインナップが30分読書では取り上げられてるかなというふうに思ったりはしてますかね。
うん。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、
どうでしょうか。
オレンジの方から。
はい。
はい、まずそうだな、週刊ドラマ語り。これちなみに、うんうん、なんかこの作品についてはちゃんと語れたな、みたいなのってあります？
そうですね。
僕結構まあ、足立さん、はい、捨ててくださいとかは、なんか、はい、やっぱ両方とも見てるのあるから、うんうん、そこら辺、まあそれでかつお気に入りだから、なんかしっくりきてこううまくこうなんていうんだ、グルーブを出せた気はするんですけど。
おー、グルーブ。そう、
ね。どうですポンカンさん的にはどうでした？
なんかね、なんかね、今回の枠って、まあたまたまかもしれない、うん、結構実験的な作品多いなと思うんですよ。
確かにね、うん。それはあるかもしれない。
なんか、まあ、ベタでっていう作品が、まあ、割とこう、ね、ゴールデン枠でそういうものが、軒並み延期してるっていうのももちろんあるんですけど、
うん。そうですね。今までもね、なんかそういうのあんまり選んできてないですもんね、僕たちね。
う
ん、
まあ、ただその、こういう変わったね、まあ、足立さんとかも人間じゃないものが、人間として出てきたりだとか、そもそも足立いい、ね、さん、本人として出てるみたいなところとかはあるんですけど、うんうんうん、その辺は、やっぱりこう、どう解釈するかとか、どういうふうな見方を持つかみたいなのが結構大事かなと思うんで、まあ、多少はそういう話ができたのかなと思ったりしますよね。
うん、だったですね。あとはそうだね、やっぱり忘れロマンの、あ、そう、ごめんなさい。その前の、そうだ、30分読書。うん、まあ、このタイトルだけ見ると、うん、オレンジがなんか一通り喋ったみたいに見えますけど、実は今回ね、うん、新たにポンカンさんの3分読書というコーナーが加わりまして、
うん、
そちらで、ポンカンさんが別に3分で読んだわけじゃないけど、まあ、3分ぐらいで、まあ、読んだ本の紹介をするっていうコーナーが生まれたということで、これからも続けるってことでいいんですよね。
そうです。まあ、3分ってパラパラってことじゃないですか。
うん、
だから、うちの、基本は、まあ、今、ステイホーム習慣なんで、それ、はい、それに、まあ、なんとなく勢い合わせてですけど、うちにある本で、ピラピラとめくってみて、うん、ああ、これあったなっていう本とかを、ちょっとね、ね、うん、そんなのに付き合わせて恐縮なんですけど、まあ、ご紹介できればな、ということですかね。
その、積んどくとかすごい気になっているポンカンさんファン多いと思うので、ぜひぜひ、
まあね、その、機会に皆さんも、自分の積読本を、とりあえず、パラパラとまずめくってみたら、面白いかな、みたいな感じはありますよね。うんうん、はい。
ぜひぜひ、やってみましょう。まあ、30分読書よりかなり、やりやすい、ハードルが低い3分読書なので、おすすめでございます。あとは、やっぱ、まあ、忘れロマンでね、まあ、志村けん、結構この回長かったですよね。30分ぐらい多分。
すいませんでした
もん。語ってらっしゃったと思うんですけど、いやいやいや、僕も全然知らないというか、本当、世代的には、まあ、前世紀をどこと見るかですけど、志村さんは僕が気づいた時には、まあ、おじいちゃんなので、知ってる時にはもう、なんかかなりのね、ご年齢をいってらっしゃる方だったので、そういう意味で言うと、改めて、87年、だから僕が生まれたぐらいの年に始まっている大丈夫だとかを見て、まあ、ああ、そっか、こんな感じだったかっていう、なんか、独特のなんつうか、ポニーテールみたいなのとか、
うん、
なんか、すごい印象的です。あれはあれですか、バカ殿をやるためああいう髪型、それとも元々ああいう髪型の人、
多分ね、か、うん、加藤ちゃんケンちゃんご機嫌テレビの、
はい、
中期後期ぐらいからかな、ちょっとうろ覚えですけど、
そうなんだ。別にじゃあ髪型が
何かのためにではなくて、まあしょうがないじゃん、はい、ハゲちゃってるから。
あ、そういうことなのか。
そうそう、そういうこと、まあそういうことっていうかそういうんで、うんうん、そうだよね。だから大丈夫だの時は後ろ結んでますよね、確かね。
ちなみに大丈夫だの時って、バカ殿って別でやってたんですか、うん、エンディングで、なんかいろんな映像が、キャラクターが混じるじゃないですか。うん、うん。ちゃかちゃちゃなの、ところで、あそこでバカ殿が時々出てくるけど、大丈夫だのこれまでの1から5の中では出てこなかったんですけど、番組が別だったってことなんですかね。
そんなに俺も知らないけど、もともとはドリフ大爆笑で、
はい。
バカ殿のコーナーがあって、まあ、コーナーというかコントがあって、
そうなんだ。
だからそこはあれなんですよ。家老はイカリアさんなんですよ。
はぁ。
で、その絡みがあって、で、なんか僕も、某何かで見ましたけど、ゆきさおりさんが出てきて、はいはいはい、お前はいくつで16でございます。何っていうくだりとかがあったりするんですけど、まあ、その辺とかは、ドリフ大爆笑のコーナー、はいはい。だから、まあ、すごいよね、その、8位で全集合でやってたものとか、うん、そういういろんな場所でやってたものを、また、リメイクとか、うん、して、はいはいはいはい、もう一回、リマスターみたいな感じで、もう一回、その、クワマンとやるみたいな。
ね、しかもね。
そうそう、そういう、うんうんうんうん、だから、何、なんかこう、そういう意味では、もう、ドリフとか志村っていう枠組みで動いてるから、なんかあの番組やってたからとか、うん、そういうことはあんまりないよね。なんかもはやね。
はぁ。
っていう印象 印象です、ね、
そこら辺は本当30代以下の人は全然知らない歴史だったりするので、ぜひね、見たことない人、まあ、今のタイミングで志村さんの名前を知ったっていう人はなかなか少ないとは思いますけど、ちゃんと彼のね、作品、特にコント作品を見てこなかった方は、この機会に見ておくと、その時代における、まあ、先進性、まあ、先進性でもないのかな、ある種の、まあ、型を構築した、それまでの流れの中のものを、まあ、固めた的なところもあったりするのかもしれないので、
うん、
この機会に、気軽にね、YouTube とかだったら30分番組が、今のところ5つかな、これからも定期的に更新されるみたいですけど、
見
られ
るみたい。10回まで出るとか言ってたかな。
10回までですか。うん、そっかそっか。編集する。あと、まあ、Amazon プライムとかでもね、8時台全集合とか見れるんですもんね。
そうですね、はい。
そうですよね。なので、この機会にぜひ、見てみて。で、その入り口としてとてもいい企画だったと思うので、ぜひこの回よかったら、ちょっと長いですけど、聞いてみてください。ということで、今週の一曲は、ポンカンさんに選んでいただきつつ、こっちの方で番組の
紹介。ちょっと一つ提案なんですけど、はい、ここで言う話でもないんですけど、先に曲を紹介してから、説明した方が、
うん、
なんか曲の準備しやすいかなと思ったんですけど、どうですかね。
あ、今話さらしてないかもしれないですけど、今のタイミング、この紹介をしている間に曲を探してもらうっていうつもりで今まではやってます。
はい、いやでも、曲の紹介してないからさ。まあ、ブログで見てくださいってことなのかな、それは。
そうですね。
そういうこと
ですね。
そういうことなの、ね。はい、じゃあまあ、はい、どうぞ。はい。
その曲でお別れっていう形。
はい。じゃあ皆さんブログを見ていただいてね。
本当に、はい、今話す話じゃないですか。はい。はい。ということで、はい、タネラジはですね、ポッドキャストのほか、まあ、Apple のポッドキャスト、Google のポッドキャスト、あと Spotify であるとかね、でも聞くことできますので、今、まあ、聞いているもの以外でもね、いろいろとご都合のいいものを試してみてください。あと、ノートというブログサービスをやっておりますので、よかったらテキスト含めてそちらも、チェックしてみてください。Twitter もやっております。カタカナタネラジで検索すると Twitter のアカウント出てきますので、よかったらフォローいただき、リプライ、リツイートもろもろお願いできればなと思っております。はい、ということで、今週の一曲、ポンカンさんの方からお願いします。
はい。ですね、ちょっと今日は懐かしい感じで、いろんな最近アーティストの方が、まあオンラインでその曲をみんなで録音してやろうみたいな企画が多いんですけど、うんうん、まあそんな中でちょっと、まあ古いんですけどね、渡辺美里さんって人がいるんですけど、
はい、わかり始めた。マイレボリューションですね。はい。
で、その方が、昔ね、痛快なんとか通りっていう、まあ、ドラマシリーズがあって、小堺一機さんが出てたドラマなんですけど、で、それの痛快 OL 通りっていう番組があって、それのオープニング曲だった Believe って曲があるんですけど、はい、その曲を、うん、まあ、ネットを介して皆さんやってらしたのがあるので、まあ、それはちょっと YouTube 上がってるんで、それをちょっと聞いていただければなというふうに思います。
はい。
はい。
では、そちらですね。渡辺美里さんの Believe でお別れでございます。お別れでございます。今週もありがとうございました。はい、お送りしましたのは、オレンジと、
いい夢を見たいなと思います。ポンでした。
タネラジ、また。